ただいまの曲はサザンオールスターズで鎌倉物語。その前に、ラズローさんのいろんな質問が、飛んできましたけれども、また大きな質問は今後いろいろこう話し合うとして、じゃあ実際にこう日本に来られた時にどんなことがおすすめかなとか、そういうことをちょっと話していきたいと思うんですが、渡るさんが、トラビスさんとこういろいろ話してくださったみたいで、その時に渡るさんは、トラビスさんに、こんなものがいいんじゃないかなと駅弁の話をしたそうです。で、渡るさんのメールです。駅弁だと岡山の祭り寿司が好み、渡るさんで、もう一つは新幹線の車内で買えるスジャータのカチカチなアイスクリームが大好きと伝えました。トラビスさんは買ってみようということで、あと薬の話が、日本のなんかいろいろ漢方とか、こう地方の薬の話が、前に自己紹介の時に興味あるっていう方がいらっしゃいましたけども、イリノイでもシャンペーンでもセイロガンとサロンパスはあるそうですね。アジア系スーパーで。じゃあ日本に行ったついでに買ってこようと思って、もう買って行ったらあるじゃんということになるので、これはありますよというようなことをトラビスに伝えましたと、アタルさんのでした。古田さん、いかがですか？駅弁。
そうですね。先週の時にも話しましたけど、駅弁のことは。
で、この岡山の祭り寿司、何かよくわからない。で、俺、ちらっと見てみたんですね。検索してみたら。
そうですね。ちらし寿司、バラちらし寿司で、なんかいろいろすごい具がいっぱい入ってる感じ。
で、季節によっても変わるし。で、見たのは、岡山桃が有名で、桃太郎とか有名ですけど、桃のなんかこう、形をしたお弁当箱になってましたけど、いろいろあるのかもしれない。
そうですね。すごいたくさんはないですけど、駅弁ってそういえば、入れ物がちょっとお土産になるみたいなのもちょっとあるし、関東だと高崎のだるま弁当っていうのが割と有
何
名
そ
で、
れ。
ケースがプラスチックですけど、だるまの形してるんですよ。
後
置
から使
物
え
に。
そう。
そうですね。なんか、多分僕、子供の頃に買ってもらったやつとか、しばらく持って帰ってうちにありましたよね。
旅の思い出持って帰ると嬉しいですよね。陶器のもありますよね。なんか釜飯みたいなのとか。
ああ、はい、そうですね。峠の釜飯もあれも陶器のちゃんとした釜に入って売ってて持って帰れる。
タコとか入ってたりとか、味がついてて。この話し始めるとめっちゃ長くなりそうなんで。で、もう一つあった、このカチカチのアイスクリーム、スジャータって言われて、なんか懐かしいなっていう気がしたんですが。これ食べたことあります？カチカチの。
あるかな？新幹線の、まあ、有名ですよね。新幹線のすごい硬いアイスです
すご
ね。
い硬い もうなんか、すごい硬いアイスクリームっていうので有名なんですが、これもちょっと楽しみですね。どこでも売ってる？新幹線の。
新幹線は、今、こだまは車内販売なくなってしまったんですけど、
そうなんです
そう
か。
です、
知ら
そう
なな
ん
かっ
です
た。
よ。こだまは一番各駅に停まるやつですが、こだまは車内販売今なくて、光とのぞみは売ってますね。まあ、売ってますけど、静岡から東京で光だと1時間しないぐらいなので、なんか、硬すぎて食べきらないんじゃないかといつも思って買わないです。
そんな硬
そ
い
んな
の？
硬くはないと思いますけど、でもすごく硬いっていうイメージがあるので。
今度レポートしてください。東京行って帰ってきた時に何分で解けてちょうどいい感じは32分とか、そんなレポートしていただければいいかなと
乗っ
思うんで
て
す
す
け
ぐに帰れば、まあそうですよね。
ど そうですね。またこうね、リスナーの方もこの、駅弁はいいんじゃないかとか、いろいろあったら教えていただきたいんですけど、竜太さん、いかがですか？旅のアドバイスということで。
そうですね。旅のアドバイス、ちょっと後でも考えてみて、どういうのがあるかなって思ったんですけど、そういえば、父は結構海外出張よく行ってたんですけど、よく行ってたのは、国によって結構、街の中の段差の高さが違うので、で、それ、段差の高さっていうのはなんか結構体に染みついてるから、気をつけないとこけるっていうのをいつも話をいつもしてて、なんかそういうもんかって思ってたけど、まあまあ確かに、そうかもしれないですね、それは。
階段とかもそうですよね。
そうですね。
あと日本だと玄関上がるところのあの高さも違いますよね。
あ、それはそうですね。日本は玄関って言って靴を脱ぐところが別に作ってあることがほとんどなので、最近はバリアフリーとかでそこの高さはなくしてるところも結構ありますけど。
そう、バリアフリーもだいぶ国によって違いますよね。ちゃんとあるところとないところとか、まあ、国というよりも地域によっても場所によっても違うかもしれませんね。
そうですね。シカゴの、地下鉄っていうか地下電車走ってるところなんかは結構アメリカでも、まあ、駅が古すぎるからなんですけど、階段しかないところってあって、階段しかない駅とかがあって、うん、
ああ、
そうなんです。
そうね、エレベーター、エスカレーター、これがどこにあるかっていうのを、赤ちゃん連れてる人とかが非常に困ってたりとか、この間東京から来た友達も、関西少ないねとかって言ってて、そうこう違う目で見ていくと、いろいろ気になるところあるんじゃないかなと思いますね。
うん、そうですね。うん、だから、まあ、あとちょっと関連すると、その、日本、結構英語の、方向案内とかダイレクションとか増えましたし、英語のアナウンスとか増えましたけど、うん、なんか、だから逆になんか、意外なところに英語がある一方、すごく必要な時になぜか日本語しかないみたいな時が結構あって、我々は割とバイリンガルな人が、周りに多いので気にしない、うん、気にしてないんですけど、全くできないと意外とちょっとしたところで困ることっていうのはあるかも。
ありそうですね。うん、例えばどんな場所？
意外と僕にとっては盲点だったのは居酒屋のメニューのお品書きの値段が漢数字で書いてある。
そんなのがあるんだ。だから200円、300円、600円とか。そ
うですね。で、日本語話者だともう漢数字は数字だと思って認識するので、
うん、
なんか何気なく見てるんですけど、で、数字だって完全に分かってるからいいんですけど、言われてみて、うん、英語しか、喋んない人を案内してるとき言われてみて、あ、そういえばそうね、これ数字じゃないねっていう、まあ、数字は数字なんですけど、漢字だね。思ったことがあります、
うん、数字とか、あ、そういう目で1週間過ごしてみたら何がこう英語になってないっていうか分かりにくいとかあるかもしれませんね。耳から聞こえることも目からのことも。
そうですね。そう、それはそうですね。だから電車の中も通常運行してる時の案内は全部英語になって流れるんですけど、なんか緊急時とかになった時にやっぱり車掌さんがいちいちそれを英語でも言ってくれたりはしないので。
それがね、最近ちょっと違って、この冬結構、電車でこう事故とかあったりして、あれ AI かなんか分かんないですけど、なんか何分遅れてますので何分どうですっていうもう決まった文句はなんかちょっとこう入れればこう言うみたいで、複数の言語でとっさに出てきてたので、すごいなと思って。
なるほど、そうなんですね。まあ、そっか、確かに自動翻訳みたいなのも今あるし、うん、音声で変えてくれるサービスもあるし。
だからシンプルなのはそれであると思うんですけど、複雑な説明になるとどうなるか分かんないんですけど、また電車とかによっても違うかもしれないので、あ、電車のアナウンス聞いたら面白いですよね、こう、いろいろ。
それはそうでしょうね。
昔みたいにでも広告はしなくなったかな、あんまり。ひょっとして。うん。
ああ、すっごいローカルなのに乗ると、静岡の静鉄電車とかは入りますけど、まあ、あれは路面電車みたいなもんなんで。
ああ、じゃあちょっと音も聞いてみたら、いろいろ面白いことがわかるんじゃないかなと思います。まだまだこう、日本にいらっしゃった時に、アドバイスとか、おすすめがあったらぜひぜひ紹介したいので、またお便りをいただければいいかなと思います。それでは今日の最後の曲は、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱり旅って言ったら 渥美清ということで、寅さん、渥美清のイケメン昇華というのがあったので、これを最後に今日はお届けしたいと思います。それではどうぞ。
の果てから南まで、ところ変われば品変わる、変わる自慢の駅弁ソング、数え数えて汽車の旅、弁当弁当。